皆さんこんにちは。それでは今日はブドウ園の主人という例え、マタイによる福音書21章33から44節、少し長い10節余りありますけれども、そこをまず拝読させていただきます。イエス様が語られた、ご自身の口から語られた例えでございます。マタイによる福音書21章33から44。もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って牡蠣を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出た。さて、収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして、農夫たちのところへしもべたちを使わした。すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。そこでもう一度、前よりももっと多くの別のしもべたちを遣わしたが、やはり同じような扱いをした。しかしその後、その主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、息子を遣わした。すると農夫たちはその子を見て、こう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺して、あれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえて、ブドウ園の外に追い出して、殺してしまった。この場合、ブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。彼ら、スパリサイ人たちですね、はイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、そのブドウ園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。イエスは彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさることだ。私たちの目には不思議なことである。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。またこの石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛ばしてしまいます。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、雨の中台風が近づいており、どうぞ日本の列島が今いろいろな災害で苦しんでおりますが、この台風によっても大きな災害が起こることがないように主がお守りくださることを、そのような中でございますけれども、変わらず人々が午後の賛美礼拝にお集まりくださり、あなたの御言葉に賛美とそして礼拝を捧げる、この時短い時ですけれども、あなたがご臨在くださり、真ん中に立ってそれを受け入れてくださいますように。また語る小さきもの、この難しい例えからお話をさせていただきますが、上よりの御助けを得て、語ることが全うできますように。これからの時はあなたの御手に委ね、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。このマタイによる福音書21章の今お読みしました例え、すでに皆様もご理解していらっしゃると思いますけれども、まずこの例えが語られた時間ですね、時、どういう時であったかということを見ますと、これはイエス様が十字架にかかって、苦しみの死を遂げられる、その受難週、金曜日にその十字架にかかられるのですけれども、その前の火曜日、神殿において祭司長や律法学者やパリサイ人とこの激しい論争を行われた一日、その中で語られた例えです。でイエス様はこの21章から22節までこのマタイによる福音書、ずっとその論争の内容が書かれておりますけれども、いかにそのパリサイ人たちがイエスの言葉尻を捉えて、この断罪し死罪へと持っていこうとしているか分かります。例えばこの中に語られて有名な税金をローマの皇帝に納めるべきか神殿に納めるべきかというような、非常にこのトリッキーな ものもございます。そしてデナリ銀貨を持ってこさせて、そこに皇帝の肖像が刻まれていることをイエス様は示されて、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいとい う、 こう本当に人の知恵を超えた素晴らしい知恵を示されて、いろいろと試みた、論争にイエス様は大成功というか、で結局パリサイ人たちは成功せず、もはや誰もイエスに会えて質問するものはなかったとまで書かれています。そして、続いて23章では、今度はその後、論戦の後、弟子たちと民衆を前にして、主イエスがユダヤ人宗教者たちを厳しくこの断罪してるんですね。で、特にこの例えと関連している断罪の内容は、その23章の29節から、そのさ23章の終わりまで、書かれていて、イエス様の深い嘆きの言葉で、終わっています。で、その今生まれました、この例え、その内容は何かと言いますと、ブドウ園の主人は皆さんにお分かりのように神様です。そしてブドウ園はユダヤ民族を表しています。で、ユダヤ民族を神様は、選ばれて、その神の教えを実行する忠実な民を期待しておられたことが描かれています。牡蠣を巡らし、酒舟を掘り、立派な櫓まで建てている、この丁寧な造りのブドウ園が作られたこと、そこに神のユダヤ民族に対するこの配慮と期待が理解できます。そして農夫たちのブドウ園に対するこの不誠実さがここに描かれております。主人から使わされたしもべたちに収穫物を渡さずに、そのしもべたちを袋叩きにし、袋叩きにされるということはどんなに厳しいものか、想像するだに、恐ろしいことですけれども、殺し、石で打ったと書かれています。で、この記述はこのマタイさんと後でイエス様のその断罪に対する言葉を読ませていただきますけれども、神から使わされたその預言者たち、民を導き、民に正しい神の言葉を伝え、民を本当に神に立ち返らせるために使わされたその預言者たちへのこの迫害行為なんですね。でも、それにもかかわらず、何人も何人もそういう預言者を神様は期待して送りますけれども、やはりそれらをことごとく迫害する、そのユダヤ人の指導者たち、宗教指導者たちの姿が描かれております。しかし神様はまだそのユダヤ人に対して、望みを抱き、最後の手段に出ます。それは一人息子の派遣で、ここにその神様のユダヤ人に対する神の深い愛が示されております。神はこのようにおっしゃいます。しもべではなく息子なら敬ってくれ、神への従順を示してくれると、こう期待するんですね。しかしまたもや裏切られ、その一人子をもユダヤ人は殺してしまいます。もちろんこれは主イエスキリストの殺害、十字架上の十字架刑でございます。で、その結果神の怒りと裁きがこの農夫たちに下され、農夫たちは殺され、ブドウ園はもっとふさわしい別の農夫たちに貸し与えられることになると、ユダヤ人自身にイエス様を答えさせておられます。で、この神の国はユダヤ人、特にユダヤ人指導者たちから取り去られて、他の国民、異邦人ですね、そして全世界の民族に与えられることを意味しています。で、それの保証として、説明として、イエス様は詩篇118編の22節23節が引用されて、家を建てる者たちが見捨てた石、見捨てるというのは退ける、無用、こんなものはいらないと宣言することです。で、イエス様を彼らは捨てて、そして、しまいます。で、しかし神様はその捨てられた石こそが、イエスキリストメシアこそが新しい福音の礎の石として、他の国民に神の国が広まっていくということを予言されておられます。 もちろんその最後の粉々に砕かれるというのはこの裁きを表していますけれども、本当にイエス様は十字架刑にしようとしているユダヤ人たちに対する厳しい裁きの宣言でございます。でこれがざっとこの例えの説明でございますけれども、本当にこの21章から22章までのいかにパリサイ人たちがイエス様に、いや情け容赦なくこの引っ掛けようとして近づいてきたか、それに対して見事にイエス様が答えて、そして最終的には誰もイエス様に質問することはないほどイエス様の人知を超えた知恵が示され、そして最終的に23章においてイエス様は嘆き、このユダヤ人指導者、祭司長、パリサイ人たちに対するこの断罪をずっとおっしゃっていくんですね。それをちょっと読んでみます。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。厳しい言葉続いていきます。そして特に、先ほどの予言、例えと関連したことをこのように、イエス様はおっしゃっています。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者の墓を建て、偽人の記念碑を飾って、私たちが父祖たちの時代に生きていたら預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言っている。こうして預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しているのだ。お前たちも父祖たちの罪の目盛りの不足分を満たしなさい。お前たち蛇ども、マフシロセども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れよう。だから私が預言者、使者、律法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのある者を殺し十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。うんぬんと書かれております。そして本当に、ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らをいくたび集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった、結んでいるんですね。で本当にこの恐ろしいこの例えはですね、ユダヤ宗教当局者が十字架、この日は火曜日でしたが、イエス様この例えを語られたのは火曜日でしたけれども、その金曜日に恐ろしい罪、メシア殺害の予言をされたのがこの例えなのです。で私はこの部分ぶつかったのをメッセージするように、与えられた時、そのブドウ園の主人の方に、焦点を当てることが妥当なんだろうなと思いました。いかに神様が憐れみ深くユダヤ民族を愛し、そして慈しみ、そして、曲がった方向、反抗する方向に行こうとするのを預言者たちを使わして強制しようと、神に帰れと語りかける、しかしその預言者をみんな殺してしまう、そういう反抗的な民族に対してなおも愛し、一人子をも使わして、救いに導こうとされた神のそのユダヤ人に対する愛、慈しみというものが強調されていると思うのです。で皆さんももうユダヤ人という方々と個人的に交渉っていうかお友達になったことありますか？身近にそばにいらっしゃいますか？なかなかお目にかかれませんよね。近くにユダヤのシナゴグがありますけれどもね、ダビデの星がついている。でもこんにちはって覗くわけにはいきませんけれども、私たちはケニアにいるときに、ナクルでご奉仕をしているとき、ちょうど子どもたちがグリーンステッドっていうイギリス系の学校に通っているときに、そこにたくさんの 国際的な人たちが集まってたんです、ナクルに。でそれは何をしたかというと、援助をケニアに注いで、サイロとかそれから道路とか、まあ、いろいろなものを建てて、その国を助ける、そういうプロジェクトを持った外国人たちがいっぱいいたんですね。で今思い出すだけでも、スウェーデン、ノルウェー、イタリア人、そしてもちろんイギリス人、アメリカ人、カナダ人、そしてユダヤ人がいたんです。でそのお嬢さんの名前がリアットって言うんですけど、ちょうどうちの娘たちと同じ学年で一緒に学友として誕生会に招いたり招かれたり、そんなようなことをしていました。で彼らは当然ヘブル語をしゃべるんですけど、英語も上手ですが、でその方たちはもう本当に、旧約聖書で書かれているような厳しい律法は一つも守っていないようでした。本当に普通の人たちでした。まあ、お酒とか豚肉とかそういうのも本当に普通に食べる人たちですよね。そして、ある時主人がヘブル語を勉強してましたので、ヘブル語を教えてもらおうと思って、一番その旧約聖書の中で短いルツキを、4章しかありませんね、そのルツキをちょっとその一人のお母さん、ユダヤ人のお母さん、何家族かいたんですけど、ユダヤ人の家族がに教えてもらいに行ったら、その方がそれを見た途端、何これっていう反応を出したんですね。そして私たち普段このヘブル語は使いません、多分きっと私たちが何でしょう、源氏物語かないか、ともかく古文を読むような感覚で、第一そのルカ、ルツキそのものもよく知らないようなことでした。だから今の現代のユダヤの人たちが全部が全部熱心な聖書を読んで、それを守っているという人だけではない。でもう一つの塊のユダヤ人、皆さんご存知ですか？そういう普通の人ではなくて、私も電車です、もうたまたまですけど、その方が私の真ん前に立ったんですね。私が座ってて、ですからじっくり観察させてもらったんですけど、真っ黒な帽子に真っ黒な長いコートを着て、そしてズボンを着て、白いで髪の毛、ここは必ず長くして、ひげがありましてね、きっと髪の毛もこの長いのをこう束ねて帽子の中に入れてたと思うんですけど、その人たちは正統的なユダヤ主義者だ。で多分この私の想像です、ですけども、このパリサイ人、律法学者たちの路線を行っている、本当に、右の右の側にいるユダヤの人かなと。でその人たちは真夏でもですよ、またそれがまたたまたま夏だったんですけど、オールウールなんですよね。きっとそれが決まりなんだろうと思う。真っ黒でオールウールで、その暑いね上下を着てらっしゃって、暑い帽子をかぶっているのを見て、これがユダヤの人、正当なユダヤ主義を守っている人なのかなと思いました。でパウロはこの厳しいその福音の恵みはあなた方から取り去られて異邦人に移されるということに対して、決してそうではありません、じゃあユダヤ人は全然ダメなのか、福音の恵みから外されてしまったのかということに対して、パウロは決してそんなことはありませんとローマ人への手紙で言っています。で、神はご自分の民を退けてしまったのですか、絶対にそんなことはありません、この私パウロ自身もイスラエル人でアブラハムの子孫に属しベニヤミン族の出身です、兄弟たち私の心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。イスラエルの人の一部がかたくなになったのは異邦人の完成のなる時まででありこうしてイスラエルは皆救われるとパウロは言っています。ですから一時的に異邦人のために彼らの心がかたくなになったのであって、異邦人が完成した時に彼らもまた救いに入れられると書かれています。 で、私はそのことをやはり神様は全人類の歴史を支配してユダヤ人を選び、ユダヤ民族を通して救い主を送り、御言葉を私たち人類に送り、そして本当に神の救いの道をイエス・キリストによって開いてくださいましたけれども、その土台となったユダヤ民族をもこのような形でイエス様を殺し拒絶したユダヤの民族の人たちも時が至ると必ず救われるっていう、このことを学ばせていただきました。で、その時はまだ来てないと思いますけれども、一つ例外の人たちがいるんですね。それはメシアニック・ジューという人たちがいます。お聞きになったことありますか、その言葉ね。メシアニック・ジュー、ユダヤ人なんだけれどもイエス様を信じている人たち。それがまた幸いだったことに、私たちはこの中の一人と非常に親しい仲に、させていただきました。それはですね、この街道ができる前、広尾で、ご奉仕をしていた時で、2001年から2002年の間、私たちは無謀にもですね、英語礼拝をやったんですね。主人が英語でメッセージを語った夕方です。で、夕方の6時から7時ぐらいまでですね。で、本当に回収は少なかった、いらっしゃる方本当に少なかったんです。でも、その英語のメッセージは特にアブラハムを中心とした、その創世記からお話をしてくださってしてたんですね。だひょっとしある時にですね、このスポーツウェアを着た、このすらりとした、まあ、小柄な若いそんなにも若くない男性が入ってきて、そして主人の英語のメッセージを聞いていました。で、何が気に入ったのか、それからもちゃんといらっしゃるんですね。そして必ずそれはこのスポーツの格好する格好をして、非常にこのなんかこのボストンバッグみたいなのを持って、ラフな格好でいらっしゃいました。で、だんだんと親しくなって、その方とお話をしていくうちに、その当時は、リーマンショックが始まる前でしたので、アメリカなどから大きな本当に大資本の、証券会社ですかなどが日本の東京にいっぱいありました。その場所、会社の名前は言えませんけれども、その大きな有名なね、証券会社の日本支部のトップの方だったんです。そして私はユダヤ人ですとおっしゃったんです。で、ユダヤ人なのに教会にいらっしゃる。そうしましたら、私の両親は、メシアニック・ジューですとおっしゃった。アメリカなんですね、出身。で、写真を見せてくださいましたけど、本当に麗しい綺麗なご夫妻でした。まだまだ若い。で、僕はそのいう意味で、先生が話してくれるこのアブラハムの物語に非常に関心があって、自分の民族の始祖の話ですから、そして興味深く来させてもらいましたし、私もまあクリスチャンですとおっしゃったんですね。で、結婚式の写真などを見せてくれました。で、そのユダヤ式に結婚式やっぱりやるんですね。これ頭にポコッとこの台を乗せて、そういう清掃をして、で、お嫁さんは韓国のクリスチャンの方でしたけれども、いろいろとまだその成人式のバーミツパとかいう、そういう習慣なども守っているというお話をしてくださいました。そして彼が、その後自然に消えたというと変なことですけれども、その消える前にですね、多分転任になってアメリカに帰られたと思うんですけれども、私たちがちょうどこの疲労の土地を出て新しい場所に土地を得て街道を建てる、そういう時なんだっていうお話も彼は知ってらっしゃって、そして主人にですね、お宅の教会の銀行口座番号を教えてくれ、聞きて、で、主人が教えてされて、そして聞いたままで何ヶ月か経ったんですよね。 その時はもう彼はいらっしゃらなくなってたんですけれども、だ本当に少なからず少なくない金額の献金を街道にしてくださった、街道献金として。ですからこの教会はユダヤ人の方の献金も貢献しているというふうに言えることを私は本当に幸せだと思うんですね。もうこのイエス様とこんな熾烈なね、この戦いをやった、そして本当にイエス様を拒絶するようなユダヤ人が、本当に、その子孫ですけれども、イエス様を信じ、そしてイエス様の教会に献金をして、そういう素晴らしい技を神様なさっていてくださったっていうことを今日お話しできるチャンスにこれがなったなと思うんですね。最初この例えをいただいた時、どのように話したらいいかとても難しかったんですけれども、恵みのゆえに、ああそういえば私たちには素晴らしいユダヤのお友達がいるっていうことを思い出させてくださって、感謝な証しができたことを今日のお証しとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。それではお祈りさせていただきます。天のお父様、その奥義とは、イスラエルの一部が堅くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということですとパウロが言っています。本当に神様、あなたは不思議な方で、ユダヤ民族を通していつも不思議なワンダフルなことを成していてくださる、その一部を私たちの生涯にも見させていただきありがとうございました。またその証もできました。その兄弟、今アメリカで生活されていると思いますが、豊かな祝福があり、そのご両親の上にも祝福がありますように。この時を感謝し、尊き主イエス様の御名を通してご前にお祈りいたします。アーメン。